はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫倫太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、9月18日なんですけれども、明日9月19日が敬老の日でございます。というわけで、毎年この時期恒例となっておりますが、老人に関する楽曲オールドマンソング特集を今週はお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫倫太郎です。
杉本秀也です。
今週はですね、明日がね、はい、敬老の日ということでございまして、はい、毎年この9月のね、この時期恒例の特集でございますけれども、はい、老人に関する楽曲ですね、はい、オールドマンソング特集をお送りしてみたいと思うわけですが、
はい、
まず1曲目聴いていただきいただいたのはですね、ザ・トーケンズ、アメリカのコーラスグループでございますけれども、はい、そのザ・トーケンズが、1967年に発表しましたアルバム It's Happening World に収録、されたグランドファザーという曲をお聴きいただきました。
はい、
まあ、おじいさんという意味 の、 あの楽曲なわけなんですが、作曲はですね、作詞作曲はですね、メンバーのペンによるものとなっておりますね。当時のメンバーですので、ミッチ・マルゴ、フィリップ・マルゴ、それからハンク・メドレス、ジェイ・シーゲルの4人による、まあ共作という形になっております。でアレンジがジミー・ウィズナー、そしてプロデュースはトーケンズというふうになってますね。この It's Happening World というアルバムはですね、結構こうアメリカンポップス、ファンの間ではこう、どう言うんでしょうね、人気の作品でございまして、
はい、
ポートレイトオブマイラブ、それから It's Happening World という、まあ、彼らのちょっとした代表曲が、収録されているということで、今もあのちょくちょく、日本でもですね、日本版があえてこう CD 化されたりだとかしている作品でございます。はい、この作品一番ね、まあ、日本人にとって、はい、あの どういうんでしょうかね、まあ関係のあるというか、エピソードとしましては、
はい、
まあ、今回のこのグランドファザーではないんですが、まあ、そのアルバムタイトル曲となっております It's a Happening World ですね、その曲のそのコーラスをですね、山下達郎がですね、あのクリスマスイブで、はい、クリスマスイブのまあエンディングの、コーラスの部分で、その、コーラス、そのトーケンズの、ね、バージョンのコーラスをこう引用してるっていうので、ちょっとはい、有名な作品なんですね。あ、私もあのその経由で知って、はい、あの聞いてたアルバムなんですけれど、
はい、
結構、歌曲ぞろいでございまして、はいはい、まあ、このグランドファーザーっていう曲も、まあ、もともとね、トーケンズはどちらかというと、まあ、ホワイトドゥーアップといいますか、まあ、その古くからいるそのグループなので、もうオールディーズオールディーズした作品がもともとの持ち味だったんですけれども、
はい、
結構4人が音楽家として才能のある人で、その後も結構そのどうでしょう、芸術性の高い作品を何個か出したりするんですけれども、
はい、
まあ、このグランドファーザーなんかでも、トーケンズってあえて聞かなかったらですね、
はい、
なんかまあ当時のね、まあバーズだとか、そういうどういうんでしょう、まあアメリカンフォークロック的な、感じがして、
そうですね、
なかなかいいかなと思うんですけどね、
はい、
まあ、たまにはこういうそのヒット曲以外のところに焦点を当てるっていうのも、こういうね、うん、あの毎回の、ソングスオブザデイじゃないですけれども、
この番組ならでは
ならではの、まあ、視点かなと思って、うん、面白いかなと思うんですけれども、
はい、
はい、 まあ、今回はですね、まあ、言ってしまいますと、まあ、3曲すべてアメリカですね。アメリカのまあ1960年代後半から70年代初頭ぐらいの、サウンドが揃っております、
はい、
次も、まあ、この時期 の、 作品になるんですけども、先ほどの刀剣と同じ年ですね、1967年の次も、作品となるんですが、アメリカのフォークロックバンドなのかな、まあ、ちょっとサイケデリックな要素もあったりするバンドなんですが、ラブというグループがございまして、そのラブというグループのサードアルバム Forever Changes に収録されているオールドマンという曲をお聴きください。はい、ラブでオールドマンをお聞きいただきました。まあ1967年ですからね、
はい、
それこそもうサージェント・ペッパーだとか、うんうん、ペット・サウンズだとか、
はい、
あの頃の時代ですので、
はい、
まあ、いわゆる、まあ、どういうんでしょう、こうサイケデリックなというかですね、
うんうん、
いかにこうアーティスティックに演出するかということが大事みたいな、うん、
はい、
ロックの時代ですから、
はい、
まあ、この曲なんかでもなんかシンプルなようで複雑な転調、うん、転調のね、
うん、
コード進行だったり、
うん、
それからオーケストレーションですね、ストリングスの使い方とかも、はい、なんとなくですね、もうビートルズの中期にね、
はい、
中期と後期かな、
うんうん、
に通ずるものを感じたりして、
はい、
これはまあ作詞作曲はそのメンバーのブライアン・マクリーンっていう人なんですね、
はい、
でアレンジはリーダーのアーサー・リーっていう人と、あとこの独特のオーケストレーションですね、ストリングスとかのアレンジがデビッド・エンジェルっていう人がやってて、
はい、
でプロデュースはですね、これもともとニール・ヤングがするという予定だったらしいんですけども、
あ、はいはい、
まあ、結局その話は流れて、
はい、
結局プロデュースをすることになったのは、まあ、ドアーズのねプロデューサーなんかで有名なブルース・ボトニックという人がやっていると、
はい、
で、まあ、このね、このオールドマンの収録されているフォーエバーチェンジズっていう、まあ、サードアルバムなんですけれども、
はい、
まあ、これは彼らのまあ最高傑作みたいな言われ方をするんですが、
はい、
まあ、そのセールスはあんまりパッとしなくてですね、
うん、
まあ、本国アメリカでは結局全米154位止まりだった、
うん、
だからまあヒットとは言えないですよ ね、
そうですね。
ただイギリスではですね、全英24位と、
はい、
まあまあのこうスマッシュヒットをまあ記録したりしまして、
はい、
で2003年にローリングストーン誌っていうね、音楽雑誌があるんですけれども、うん、
はい、
そのローリングストーン誌が選ぶオールタイムベストアルバム500、要はこういうのやるんですけどね、
うん、
それで、堂々の40位に選ばれるということなので、まあ、ロックの名盤の一つと言われてるんですね、
はい、
で、まあ、その同じ2003年にそのロンドンのですね、ロイヤルフェスティバルホールっていうところで、まあ、再結成ライブ、ラブのね再結成ライブが行われて、このフォーエバーチェンジズっていうアルバムがですね完全再現されたというようなこともあって、
はあ、
まあ、アメリカのグループだけどどっちかというとイギリスで評価が高いという感じですね、
はいはい、
まあ、だからこういう、まあ、そのなんでしょう、こう芸術性の高いみたいな感じのサウンドをやっぱ好きですよね、イギリス人はね、なんかこう、ひねくれたのがいいんでしょうね。
そうですね、
例えば何でもいいんですけど、プログレッシブロックでもいいと思いますし、うんうん、そのビートルズのね、そのサージェント・ペッパーの頃もそれですし、
はい、
そのビーチボーイズすらですね、
はい、
いわゆるもうサーフィンサウンドから脱却して、うん、ペットサウンズ以降の、
はい、
まあ、そういうちょっとブライアン・ウィルソンの芸術趣味がね出だした頃は、
はい、
イギリスで大人気やったわけですから、
あ、
まあ、なんかこういうのが好きなんでしょうね、
ですね、
だから、どういうんでしょう、イギリスでそのフォーエバー・チェンジズが完全再現されたっていうのが、もう本人たちも俺たちは生きていく土壌はアメリカではなくイギリスなんだっていうことが、まあ、
そうですね、
分かってたんでしょうね。
うーん、
ロイヤルフェスティバルホール私行きましたからね、去年ね、アベレージホワイトバンドっていうのの、
はい、
バンドのライブを見に行ったところなんですけど、結構いい、はい、ライブハウスというか、まあ、コンサートが綺麗なコンサート会場で、
は
いはい、あそこでやったんやなとかね思ったりしましてですね、
ね、
あれなわけなんですけれども、
うん、
はい、じゃあ、まあ、今週もですねお便り、
あ、はい、
行ってみましょうか、
はい、今週もお便りたくさんありがとうございます、
はい、
まずは元気ネームミュージッククリニックファン様からのお便りです、
はい、
初めてメッセージさせていただきます、
はい、
この間ドリームフェスタで竹迫さんのライブを見ました、
はい、
私の好きな感じの音楽だったのでもっとたくさん聴きたかったです、
ありがとうございます、
またぜひ姫路でライブしてください、楽しみにしていますといただいております、
ありがたいね、はい、お便りですね、
そうですね、
ドリームフェスタね、 はい、9月3日でしたね。
9月の、まあ、ドリームフェスは9月の3日と4日にね、
ああそうで
したね、開催されまして、
で私が3日の方にね出させていただいたんですけれども、ね、まあなんとかね、まあ、無事その終えることができたんじゃないかと思ってますけどね。
本当まずね、まあ、天気がね、うん、晴れまして非常に良かった。直前に台風が発生した時はもうどうしようかと思いました。
で直前の前日ぐらいの天気予報やったらなんか大雨みたいなのもねちょっと言ってたんで、
うん、そうなんですよ、
ライブ野外ですから流れるんかなってちょっと心配してたんですけどね。いや、
こちらもね心配してたんですけど、なんとか晴れまして、
そうですね、
で竹迫先生もね、3日の7時半から出ていただきました、
はい、ちょっと最後ねパラパラ来たんですね、でもその終わりには皆さんこう、あのきっちりね、
そうなんですよ、雨を降ったにもかかわらず皆さんね、ベンチでちゃんと見ていただきまして、
そうです、本当にありがたい限りなんですけれどもね、いやすごいですよね、JC がやってたんですよね、
そうです ね、まあ、以前ね、あのゲストで出ていただきました、まあ、谷岡さんが実行委員長としてさせていただいて、僕は副委員長としてね、まあ、一緒にやってきたわけですけれども、まあ、今年でね4回目だったんですけれども、まあ、一応過去最大の来場者を記録しまして、大盛況のうちに、ね、終えることができました、
はい、素晴らしいですね。もう僕なんてその古いイメージしかないので、姫路ね、
はい、
浴衣祭りお城祭り、
はい、
のもうイメージばっかりで来てるんですけど、
はい、
もう、まあ、まだ4回目ってね、
はい、
あのまだ歴史のその浅い、
はい、
フェスタ ですけれども、これからね毎年続けていって、その、はい、名物の ね、
そうですね、
姫路名物のイベントの一つにぜひなっていってほしいところですね。
夏のねイベントとしては他大きいの、まあ、大手前公園でやる分にはあまりありませんのでね、今後も続けてどんどん大きくなっていってほしいなと思います ね、
でまた来年もね出させていただけたら ね、
本当ぜひね、お願いしたいと思います。
はい、
はい、
姫路でライブね、また多分あのねすることあると思いますので、
はい、
今のところあの未定ですけれども、はい、またそういうの決まりましたら、
そうですね、
この番組でも告知しますので、ぜひ、はい、ぜひアンテナね貼っておいていただけたらなと思います、
はい、
じゃあ次のお便り行ってみましょうか、
ね、はい、はい、続きまして元気ネーム満腹太郎さんからいただいております。
ありがとうございます。
先生いつも楽しく聞いています、
はい、
先日の姫路のライブに先生を見に行きました、
はい、
雨でしたが大盛況でしたね、
はい、
もちろん歌声も素晴らしかったです、
はいはいはい、
気になったのですが、
うん、
先生が着ていられた、
はい、
星が描かれた T シャツは何か意味があるのでしょうか。札幌ビールと思いましたが多分違うだろうなと思いました
、はい、
気になっているので教えてくださいといただいております、
はい、
確かに着てましたね。
素晴らしいですね。ようそんなとこまで見てますね。
見てましたね、
黒いね、
黒い
T シャツに黒い星が真ん中にバーンとあるやつでございますけれども、
はい、
あれは杉村さん分かりました？
いや僕も分からなかったんですけど、あれ、
今も分かってないんですか？
分からずに僕も読んでましたけど。
ほんまですか、
はい、
それはいけませんね。
いけませんね、はい、
あれですあの、
はい、
デビッドボーイです。
ああ
デビッドボーイ の、
最後のアルバムの、ね、
遺作となった、はい、ブラックスターの T シャツです。
あ、なるほど、はい、
あそれをね、
はい、
なんかあのブラックスターね、本当どうかな、まあ非常に難しい作品だったんですけど、
はい、
なんかね、
はい、
あの今ちょっと落ち着いてきましたけれども、
はい、
デビッド・ボーイ亡くなってからしばらく自分の中でね、
はい、
デビッド・ボーイブームが吹いてまして、
はい、
最近落ち着いてきたんですけど、
はい、
であれはもう普通にそのデビッド・ボーイのなんかオフィシャルグッズみたいな感じで、
はい、
あの売ってるようなやつなんですけどね、
はい、
あれなんか僕は結局買ってないんですけど、
はい、
あの服のね、あのブランドでポール・スミスってありますよね。
はい、はい、
あのあそこがそのブラックスターをあしらったのを、はい、デビッド・ボーイが亡くなってすぐに出したんですよ、
はい、
で結構ええ値段してね、ほいであの限定やったし、
はい、
買おうか買わないか、その時まだ僕イギリスいましたから、
はい、
売ってたんやけど、まあ、結構あのええお値段するんでは
い、はい、
うーんと思ってるうちに買いそびれて、
はい、
後で考えたら、いややっぱこうといったら分かったかなと思ってるところに、
はい、
オフィシャルのまあもっと普通のね、はい、一般的な、T シャツの値段で出たので、
はい、
買ったやつなんです。
ああ、なるほど。
で今回いつかこうライブとかで着てやろうとね、
はい、
ずっと思ってたんですけど、
まあ、今回はいい機会だったと、
いい機会かなと。
ああ、なるほど。
思ってあの、着てみたわけでござい ます、
はい、
なるほど。もう一個持っててね、
はい、
あれは白に黒でしたけど、
はい、
黒に白の星のやつも持ってるんです、
はい、
これもまたそのうち着たろうかな
と、はい、次のライブでね
思ってるんですけどね、はい、 そんなとこですね。
ですかね、はい、今週もお便りたくさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
最後ですね、あっという間でございますけれども、最後はですね、先ほどちょろっと、名前が出てきたアーティストでございますけれども、私がもう、最も、敬愛する、ウエストコースト系のロックミュージシャンの一人でございます、ニール・ヤングですね。ニール・ヤング師匠でございます、
はい、
まあ、そのニール・ヤングの、まあ、最も一番あれかな有名な、アルバムになるんじゃないかと思いますけれども、
はい、
1972年のアルバム「ハーベスト」でね、
はいはい、
孤独の旅路が入ってるあの名盤でございますけれども、うん、そこに収録された、楽曲で、もう先にタイトルは言ってしまいますが「オールドマン」をね、お聴きいただこうと思うんですが、うん、この曲はですね、まあ孤独の旅路がまあね、ハーベストからはもう一番有名で大ヒットしたわけですけれども、はい、うん、このオールドマンもシングルカットされましてですね、はい、一応全米31位というね、ちょっとしたヒットを記録しておりまして、
はい、
まあ、結構彼のキャリアの中でも代表する一曲となってます、
うん、
それでこれいろいろね、あのトリビアがございまして、ジェームス・テイラーが、バンジョーとバックコーラスで参加してる。
すごいですね。すごいですね。
あとリンダ・ロンシュタットもバックコーラスで参加している。で、まあ、曲はね、当時まで27、8、6、7とかですからね、ニューリアングね、
はい、
そういう若い人が何を、そういう老人のことを言うんかって感じなんですけど、
うん、
まあ、当時ね、そのニール・ヤングが北カリフォルニアにブロークンアロー牧場っていうのを買ったらしいんですよ、
はい、
まあそれはもうすでに VIP でございますから、
はいはい、
でそういうのを買った時にそこの管理人の老人がね、ニール・ヤングにどうやってあんたこんな若いのにこんな高いね、
はい、
もう買ったんやって。だから老人はニール・ヤングがロックスターとは知らなかったわけですよね、
はいはい、
っていうので、まあ運が良かっただけなんだよみたいな、あのやり取りがあったんです。あったらしいんですよね、
はいはい、
まあ、でそのエピソードをきっかけに、
はい、
ニール・ヤングが、
はい、
まあ、その老人と若者の人生みたいなことをテーマに書き上げたのが、この曲だと言われております。
あ、なるほど、
はい、最後はそんな、曲を聴いていただきたいと思います。ニール・ヤングでオールドマンをお聴きください。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでオールドマンソング特集はこれにてお開きでございます。来週はですね、今週9月22日ですね、が秋分の日でございます。というわけでこれまた、この時期恒例なんですが、秋に関する楽曲オータムソング特集をお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは、今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀哉がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀哉司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。行き場のない思いに打ちひしがる